市政ニュース、海士市役所、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、閉庁日、土曜日、日曜日、祝日。地目次庁舎に手話通訳者を配置しています。火曜日、午前9時から正午、午後1時から4時、木曜日、午前9時から正午。なお、上記以外の曜日、または地目次庁舎以外でのご利用につきましては、お問い合わせください。問い合わせ先、社会福祉課、電話 444-3135、ファックス 443-3555、メールアドレス、障害 shogai@city.ama.lg.jp、 QR コードがあります。自動運転体験試乗会、産官学連携自動走行実証実験促進事業体験試乗会。自動運転とは、人がハンドルやアクセルなどの操作をしなくても、あらかじめ設定した目的地まで車が自動で走行できる技術です。市では、より多くの人に自動運転を体感していただくため、自動運転車の体験試乗会を開催します。日時、2月10日月曜日、予備日、2月17日月曜日、1、午前10時から、2、午前11時から、3、午後1時から、4、午後2時から。なお、試乗時間帯は後日ご連絡いたします。場所、海士市七宝焼アートビレッジ駐車場内。申し込み、1月15日水曜日、午前8時30分から2月3日月曜日、午後5時15分まで、土曜日、日曜日を除く。申し込みフォームをご使用いただくか、企画制作課、本庁舎へ電話、または窓口でお申し込みください。定員20組40人。定員を超えた場合は抽選を行います。対象、18歳以上。なお、試乗は2人ずつとなりますので、お一人でお申し込みされた方は、他の方との相乗りとさせていただく場合があります。試乗前には同意書の記入が必要です。申し込みフォームの QR コードがあります。試乗予定者マイリーの写真があります。問い合わせ先、企画制作課、電話 444-1712、ファックス 444-0982。子育て応援ファミリーサポートセンター依頼会員を募集します。子育てのお手伝い、お子さんの送迎、一時預かりをしてほしい方、地域の方にお願いしてみませんか。登録説明会、日時、2月19日水曜日、午前10時から11時45分、場所、地目次公民館、対象、生後6ヶ月から小学校6年生までのお子さんがいる海士市または大治町内在住もしくは在勤の方。なお、妊婦さんまたは生後6ヶ月未満のお子さんをお持ちの方も仮登録可能。事務局へお問い合わせください。登録説明会への参加が必要です。都合がつかない場合は事務局へお電話ください。説明会の無料託児あります。4ヶ月から未就学児まで要予約、定員あります。託児ご利用を希望の方は開催日1週間前までに申し込みが必要です。定員30人、申し込み、説明会の3日前までに電話またはメールでお申し込みください。メール申し込み、件名、説明会申し込み、本文に、氏名、電話番号、参加日、託児の有無、ありの場合は名前、月齢、年齢を記入して送信してください。問い合わせ先、海士市大治町広域ファミリーサポートセンター事務局。地目次庁舎子育て支援課内、電話 462-0150、ファックス 462-0160、QR コードがあります。メールアドレス、 ama-harufamisapo@clovernet.co.jp 令和2年度放課後子ども教室の申し込みについて、地目自治区令和2年度の申し込みを受け付けます。なお令和元年度に登録された方ももう一度手続きが必要です。実施日、時間、学校給食のある平日の授業終了後から午後5時、なお土曜日、日曜日、祝休日及び長期休業日、夏休みなどは実施しません。対象、地目寺小学校または地目寺南小学校に在籍する児童。なお令和2年4月以降の小学校1年生から6年生、定員各校50人、参加費年額2200円、障害保険料や活動での教材費分、児童の帰宅方法、保護者またはそれに代わる大人のお迎え。なお自動車でのお迎えはできません。申し込み、仮受付、受付場所、子育て支援課、地目寺庁舎、受付期間、2月3日月曜日から10日月曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝休日を除く。定員を超えた場合、抽選を行い、当選者番号、補欠者番号を市公式ウェブサイトに掲載します。当選者には2月下旬に申請書を、補欠者には通知書を送付します。その後、3月上旬に登録説明会を開催します。抽選日時、場所、2月14日金曜日午前10時から、子育て支援課、地目寺庁舎。なお、出席は任意です。定員を超えなかった場合、2月下旬に申請書を送付します。その後、3月上旬に登録説明会を開催します。なお、登録説明会の詳細は仮受付時にお知らせします。問い合わせ先、子育て支援課、電話 444-3173、ファックス 443-3555。保育施設の入園予約ができます。育児休業明けで職場復帰される方へ。令和2年度中に育児休業を終えて元の職場に復帰する方は、お子さんの年度途中入園の予約申し込みができます。勤務先が発行する育児休業証明書などを添付して提出してください。なお、定員を超えた場合は抽選となることがありますのでご了承ください。対象、令和2年3月末までの出生時の保護者または出生予定の方で、令和2年度中に育児休業法に基づく育児休業を終えて元の職場に復帰する方、ただし同居の親族のすべてがお子さんの家庭保育をできない場合に限ります。なお、常勤的な雇用形態、勤務先から健康保険証を交付されているで勤務している方のみ対象になります。申し込み書、交付期間及び場所、2月3日月曜日から3月5日木曜日までに、子育て支援課、地目寺庁舎、美和、七宝市民サービスセンターで交付します。申し込み書、受付期間及び場所、2月28日金曜日から3月5日木曜日まで、子育て支援課、地目寺庁舎で受け付けます。問い合わせ先、子育て支援課、電話 444-3173、 ファックス 443-3555。 教育、就学通知書発送のお知らせ。令和2年度に小中学校に入学予定のお子様をお持ちの保護者の方に、1月下旬に就学通知書をお送りしました。通知書が届かない場合は学校教育課本庁舎までご連絡ください。なお、通知書は発送日時点で市内に住民登録がある方に発送していますので、転出の予定がある場合でも届きます。 問い合わせ先、学校教育課、電話 444-0902、ファックス 443-8210。 福祉手当支給日のご案内。2月は特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の支給月です。2月10日月曜日に振り込む予定ですのでご確認ください。問い合わせ先、社会福祉課、電話 444-3135、 ファックス 443-3555。 災害時における福祉用具と物資の供給等協力に関する協定を締結。令和元年11月12日火曜日、市と一般社団法人日本福祉用具供給協会、株式会社メディカル加藤と、災害時における福祉用具など物資の供給など協力に関する協定を締結しました。この協定は、市内で地震・風水害、その他災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合に、避難所などに必要となる福祉用具などの物資を優先的に供給することを目的としています。問い合わせ先、高齢福祉課、電話 444-3141、 ファックス 443-3555。 保険・年金。ジェネリック医薬品をご存知ですか？ジェネリック医薬品、後発医薬品は新薬、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売されるもので、新薬と同じ有効成分を含み同等の効能・効果が認められた医薬品です。新薬に比べて薬の値段が4割から5割程度安くなるものもあり、慢性的な病気によって薬を長期間服用する場合などは、ジェネリック医薬品の使用で薬代が安くなることがあります。また、製造には国が厳しい規制や基準を定めていて、安全と認められたもののみが販売されています。ジェネリック医薬品は医療用医薬品のため、病院や診療所の医師による処方箋が必要です。処方を希望する場合は、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック医薬品希望シールを健康保険証に貼り付けることで、簡単に使用の意思を伝えることができます。問い合わせ先、保健医療課、電話 444-3168、 ファックス 443-3555。 検診結果提供のお願い。あま市国民健康保険は、国民健康保険に加入する40歳以上の方を対象に特定健康診査を実施し、その結果から将来的に生活習慣病の発症リスクが高いと判定された方に対して、健康づくりの応援として健康教室などの保健指導のご案内をしています。特定健康診査を受診されていない方でも、健康診断などの結果を提供していただくことで同様のご案内が可能です。皆様が健康的な生活を送ることができるよう、多くの方に保健指導を利用していただきたいと考えていますので、特定健康診査を受診されていない方で、人間ドックや職場での健康診断を受診された方は、その結果を保健医療課地目次庁舎にご提供いただきますようお願いします。問い合わせ先、保健医療課、電話 444-3168、 ファックス 443-3555。特定保健指導を受けましょう。あま市国保特定健診を受診された結果から、保健指導が必要な方へ特定保健指導のご案内を郵送しています。特定保健指導は、保健師・管理栄養士などが健診結果に応じて生活習慣の問題点や無理なく取り組める改善方法をお伝えするもので、指導を受けられた結果、検診結果に大幅な改善が見られた方もいらっしゃいます。平成30年度特定保険指導利用者 N さん、男性69歳の、取り組み理由・期間、主な取り組み・ 取り組み結果の折れ線グラフと N さんのイラストが頑張ってよかったことの吹き出しとともに書かれています。取り組み理由。検診結果のヘモグロビン A1C が 8% まで上昇したことに驚き、生活習慣改善を決意。なお、ヘモグロビン A1C とは過去 1-2 ヶ月の平均的な血糖値で、受診・干渉判定値は 6.5% 以上です。期間、平成30年6月から平成30年12月。主な取り組み。毎日体重測定、ジョギング週4回以上、1回約45分、野菜を毎日摂取、食パンに塗っていたあんことジャムを薄めのバターに変えた。取り組み結果、ヘモグロビン A1C の変化パーセントがわかる折れ線グラフです。縦軸には 5% から 8.5%、横軸には6月から12月となっています。6月に 8% あったのが徐々に下がり、12月までの半年で 1.4% 減少しました。頑張ってよかったこと、その下に N さんのイラストと4つの吹き出しが書かれています。1つ目、体重が2キロ減り、体が軽く心も前向きになった。2つ目、悪玉コレステロールが下がった。3つ目、脳梗塞になる心配が和らいだ。4つ目、お腹が引っ込み、服を着こなせる自信がついた。今度はあなたの番です。郵送したご案内に利用方法の記載がありますので、この機会にぜひご利用ください。利用期限、3月31日火曜日まで。問い合わせ先、保健医療課、電話444-3168、ファックス443-3555。3月議会定例会日程、予定、表があります。期日、日程の順に読みます。2月26日水曜日、開会議案説明。3月6日金曜日、一般質問議案質疑。3月9日月曜日、一般質問議案質疑。3月10日火曜日、一般質問議案質疑。3月16日月曜日、総務文教委員会。3月17日火曜日、厚生委員会。3月18日水曜日、建設産業委員会。3月26日木曜日、討論採決閉会。今日終わります。会議時間午前10時、委員会は午前9時。なお、議会の傍聴を希望される方は、会議当日に、地目次庁舎の議会事務局受付までお越しください。会議の日程は変更となる場合があります。問い合わせ先、議会事務局、電話444-3174、ファックス444-4055。
統計、令和2年国勢調査の調査員募集。令和2年10月1日を基準日として国勢調査が行われます。国勢調査は国内に住むすべての人と世帯を対象とする最も重要な統計調査です。調査では多くの調査員の協力が必要です。国勢調査員を希望される方は、市公式ウェブサイト、または電話でお問い合わせください。国勢調査調査員任命期間、8月下旬から10月下旬。調査の主な仕事、説明会への参加、調査対象世帯への調査票の配布、回収等。応募資格、市内在住の20歳以上、令和2年8月1日時点で日中調査活動ができる、心身ともに健全であるなど、身分、期間を定めて任命される非常勤の国家公務員、問い合わせ先、企画政策課、電話444-1712、ファックス444-0982、国勢調査キャンペーンサイト、ウェブサイト、 https://www.stat.go.jp/data/国政/KOKUSEI/2022/CAMPAIGN/環境衛生、スプレー缶、ガス缶、ライター類の出し方。資源ゴミとして出してください。不燃ゴミではありません。収集日は毎月1回。七宝地区第2水曜日。三輪地区第3水曜日。樹木寺地区第4水曜日。午前9時までに各地域のゴミステーションに出してください。出し方のルール。完全に使い切り、中身を空にして出してください。穴開けは不要です。なお、中身が残っている状態で出されると、爆発や引火して大変危険です。必ず使い切ってから出してください。また、不燃ゴミとして出されると、ゴミ収集車の火災事故となりますので、絶対に出さないでください。中身のあるスプレー缶の捨て方、敷地内等の風通しの良い火気のない屋外でガス抜きを行ってください。ガス抜きキャップがある製品については、ガス抜きキャップを使用して中身を出し切りましょう。トイレットペーパーや布など吸水性のあるもので中身をすべて吸わせましょう。中身を吸わせたトイレットペーパーなどは可燃ゴミとして出してください。問い合わせ先、環境衛生課、電話 444-3132、ファックス 443-3555。愛犬が亡くなったら、まずは犬の死亡届を出してください。これは狂犬病予防法に基づき義務付けられています。生前に渡された登録観察と狂犬病予防注射済み表を添付の上、手続きをしてください。次の各窓口で受け付けています。環境衛生課、樹木寺庁舎、三輪七宝市民サービスセンター、問い合わせ先、環境衛生課、電話 444-3132、ファックス 443-3555。消防、乾燥する時期は火災に注意。毎年寒さが厳しいこの時期には石油ストーブをはじめとした暖房器具等を使うことが多く、特に火災に対する注意が必要です。室内で火災が発生すると、あっという間に燃え広がり、着衣に火が燃え移ったり、逃げ場を失ったりしてとても危険です。また、大切な家を一瞬にして灰にする火災からの復旧には、膨大な時間とお金がかかります。火を使った後やお出かけ前、お休み前にはもう一度火の元を確かめましょう。タバコは指定された場所で喫煙し、喫煙後は必ず消火し、吸い殻は投げ捨てず始末すること。火遊びはしないこと。枯れ草など燃え移りやすいような場所では焚き火をしないこと。火災発生時の催涙水鳴。市では火災発生時に各庁舎それぞれのサイレンの水鳴を行っています。建物火災のサイレンパターン。3秒水鳴、2秒休止、かける5回。迅速な初期消火体制の構築と住民の皆様への注意喚起を促すため、サイレンを水鳴させていただいています。市民の皆様にはご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、安全安心課、電話 444-0862、ファックス 441-8330。事故の起こりやすい場所、守って安全、知って安心、ボリューム45。名称、発見者南の交差点、場所、七宝町桂宮前。県道が拡幅整備され、両側に歩道が設けられた。その歩道を自転車で走行中、一旦停止した自動車の前を横切ろうとしたら動き出した。止まって左右を見ていても、こちらを見ていないかもしれない。かもしれない運転を励行することが、 事故の予防につながる。市公式ウェブサイト掲載ヒヤリハットアマップから抜粋。発見者南の交差点の写真と七宝町桂宮前の地図が掲載されています。問い合わせ先、安全安心課、電話 444-0862、ファックス 441-8330。令和元年中交通事故死亡者数、表があります。地域死者数の順に読みます。愛知県142人、津島警察署管内8人、阿麻市2人、令和元年11月末現在、表終わります。4コマ漫画があります。交通安全漫画、みどりちゃん、沢村つとむ作、1コマ目、テレビの女性アナウンサーが、愛知県は昨年17年ぶりに交通死亡事故ワースト1を返上しましたと言っているのを聞いて、みどりちゃんは両手 V サインで、わーやったーと叫んでいます。2コマ目3コマ目で、みどりちゃんが脱ワーストの要因は?と聞くとパパが答えてます。免許証自主返納、ドライバーは早めのライト点灯、歩行者は明るい服や、反射材を身につけて歩くなどなど、交通安全に対して意識の向上が脱ワーストの要因になったと思うが、とパパが話します。4コマ目、それを聞いたみどりちゃん、しかし油断は大敵。パパとみどりちゃん声を合わせて、今年はもっともっと減るように気をつけよう。4コマ漫画終わります。防犯。キャッシュカードをすり替える手口の特殊詐欺にご注意。特殊詐欺の手口。1、警察官や金融庁職員などを名乗り、あなたのキャッシュカード、銀行口座が不正に使用されています。これからお手元のキャッシュカードを確認しに行きます。などと電話が入る。2、偽警察官や金融庁職員などが自宅に来て、この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れて、自宅で保管してください。封印するので、印鑑を持ってきてください、と指示し、犯人は被害者が印鑑を取りに行った隙に、あらかじめ用意しておいた別のカードを入れた封筒とすり替える。3、封筒に封印をした後、新しいカードが届くまで、開封せずに大事に保管しておいてください。と言い残し、本物のキャッシュカードを持ち去り、封筒をすり替えられていることを気づかないうちに犯人が口座からお金を引き出してしまう。被害防止のポイント。警察官や金融庁職員などが暗証番号を聞いたり、メモに書かせたりすることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたら、一人で考えず、家族や警察に相談しましょう。日頃から留守番電話に設定し、不審な電話には出ないようにしましょう。問い合わせ先、安全安心課、電話 444-0862、ファックス 441-8330。阿麻市月別窃盗犯発生状況、暫定値、表があります。手口、令和元年11月中認知件数、前月比の順に読みます。侵入等、空き巣など5件、プラスマイナス0件、乗り物等、自動車等など7件、プラスマイナス0件、非侵入等、車上狙いなど10件、マイナス5件、計22件、マイナス5件、表終わります。その他、愛知県消費生活モニターの募集。県では消費者を取り巻く様々な問題に対応するため、消費生活モニターとして消費者行政の推進にご協力いただける方を募集します。モニターの主な活動。1、日常生活の中で危険と思われる商品、不当な表示、検証商法、生活必需品の価格動向などの観察、情報提供。 2. 消費生活に関するアンケートへの回答、年1回程度。3. 生活必需品などの需給・価格調査、県が特に必要とした場合。4. 消費者行政に関する意見・要望の提供。5. 地域・周囲などへの消費生活に関する情報の提供。6. 研修会・年1回の予定への出席、交通費は自己負担。応募条件、県内在住の満20歳以上の方、公務員、公職選挙法による公職者は除く。任期、県が依頼した日から令和3年3月31日まで。謝礼、年額1500円以内、予定。募集期間、1月10日金曜日から2月21日金曜日まで。消印有効。応募方法、天間県民センター産業振興課本庁舎で配布する所定の応募用紙に必要事項を記入の上お申し込みください。応募は県ウェブサイトからも受け付けます。申し込み問い合わせ先、愛知県県民生活課、電話954-6163、ファックス972-6001、産業振興課、電話441-7114、ファックス441-8387、ウェブサイト https://www.pre.aichiaichi.jp/県民kenmin/消費生活/shoship/bout/monitor.html 人権だより、咲かせよう人権の花運動、花を育てる体験を通じて、人への思いやり、心の優しさを育むとともに、人権尊重の精神を身につけてもらうことを目的として、人権の花運動を実施しました。秋竹小学校では、人権の花運動セレモニーを行い、市長をはじめ、人権擁護委員と児童が一緒に、チューリップとパンジー、市の花であるユリを植えました。また人権講演会、人権週間街頭啓発において、花の種を配布しました。秋竹小学校での人権の花運動セレモニーの写真が掲載されています。人権講演会、令和元年11月17日日曜日、地目寺公民館で人権講演会を開催し、七宝北中学校、三輪中学校の代表生徒による人権作文の発表、劇団名古屋による創作劇、空白のカルテの上演をしました。大変多くの方にご来場いただき、中学生の意見とは思えない作文に驚きました。理解をすることの大切さを学びましたなど、たくさんのご意見、ご感想をいただきました。人権講演会会場ロビーの写真が掲載されています。中学生人権教室、令和元年12月9日月曜日、七宝北中学校で、みんなで考えよう人権の大切さと題して、人権擁護委員による人権教室を行いました。人権擁護委員の話を熱心に聞く姿がとても印象的でした。アンケートにも、人権のことを学べて、これまで以上に人権を大切にしたい、自分も人の人権を守れるように行動したい、など、たくさんの感想があり、改めて人権について考える機会となりました。七宝北中学校での人権教室の写真が掲載されています。